こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アシュタール波動エネルギー、あなたの知らない45の世界は、南 A アシュタールが宇宙存在昨夜アシュタールとのチャネリングおよびテレパシーによる対話として受け取ったという条法を軸に編んだスピリチュアル書である全45の主題を通じ、波動エネルギー、思考と現実、死後の世界、異次元、地球の歴史、宗教、宇宙存在などを横断的に扱う。中心的な主張は、宇宙と人間を波動エネルギーの働きとして捉え、思考が現実に先行するという世界観にある。本書は科学的な実証を提示する研究書ではなく、著者のチャネリングに基づく形而上学的な解釈を提示する作品として読む必要がある。一問一答ではなく、著者自身の経過と地球史的な話題をつなぐ物語的な構成を取る点が特徴であり、帰還の概念を総合的にたどる入門整理編としても位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、波動エネルギーを現実を形作る素材として捉える世界観。本書の基盤は、物質、感情、思考、宇宙の出来事を波動エネルギーという共通の枠組みで理解しようとする点にある。紹介文では、思考が周囲のエネルギーを動かし、自分がホログラムとしての現実を創造しているという見方が強調される。この考え方では、外部環境を固定的で絶対的なものと見るよりも、個人の認識や意図と相互に関わるものとして扱う。したがって本書における波動は、物理学上の厳密な専門用語というより、意識、感情、関係性、出来事を説明するための包括的な精神世界の概念である。読者に要求されるのは、この前提を事実として無批判に受け入れることではない。わしろ、著者がどのように内面の状態と経験世界のつながりを説明しているかを把握することだろう。思考を先に整え、現実を後から生じるものとの視点は、日常の反応や選択を見直すための自己観察の枠組みとして読むこともできる。一方で、社会的、経済的、身体的な問題をすべて個人の思考へ還元しないよう、悲哀的な世界観と検証可能な因果関係を区別する姿勢も重要になる。次に、チャネリングとテレパシーを通じて提示される対話形式の知識体系。本書の内容は、著者と宇宙存在とされる昨夜アシュタールとの対話を主要な媒介としている。チャネリングやテレパシーは、ここでは外部の権威を引用する方法ではなく、宇宙、人間史、歴史に関する問いを展開するための語りの装置として機能する。著者が質問し、相手が回答する形式は、抽象的な主題を読者の素朴な疑問から始められる利点を持つ。また本書は、従来の一問一答を単に並べるのではなく、理解の順序と時系列を意識して再構成したとされる。そのため、個々の話題を孤立した神秘体験としてではなく、一つの宇宙論、人間観へ結びつけようとしている点に特徴がある。ただし、チャネリングから得られた情報は、第三者が同じ手続きで再現検証できる種類の知識ではない。この点は本書を読む上での重要な限界でもある。読者は、内容を実証的な説明として評価するのか、象徴的思想的な提案として受け取るのかを自覚する必要がある。そうした留保を置くことで、対話形式が生む問いの豊かさと情報源の検証可能性の低さを混同せずに読める。さらに、精霊ウォークイン、異次元、死後を連結する非日常的存在論45のテーマには、精霊憑依、宇宙人のウォークイン、異次元の存在、エネルギーヴァンパイア、前世、死後の世界などが含まれる。これらは一般的な心理学や宗教学の概念整理とは異なり、個人の不調や対人感、死への不安をエネルギー的な相互作用として読み解く著者独自の体系の中に置かれる。本書の狙いは、不可視の存在を恐怖の対象として列挙することだけではなく、それらを波動エネルギーという共通言語で位置づけ、人間の経験をより大きな宇宙的秩序の一部として説明することにあると考えられる。特に死後や前世に関する章は、生きている現在をどう理解するかという問題と接続するだろう。しかし、こうした主題は読者の信念や心理状態に強く影響し得る精神的身体的な苦痛、被害感、対人トラブルについては本書の解釈だけで判断せず、必要に応じて医療、心理支援、法律、福祉などの現実的な相談先を優先することが望ましい。本書の価値は、超常的主張の真偽を保証することより、不可視のものをめぐる人間の不安と意味付けを守備一貫した物語として提示しているところにある。そして、テラの歴史、ムー、日本列島をめぐる独自の文明史的解釈。本書は、個人の内面だけでなく、テラ地球の成り立ち、宇宙存在の争い、人類誕生、ピラミッド社会、ムー、日本列島、縄文人といった広い歴史的主題へ踏み込む。紹介情報によれば、ムーの波動を日本列島や縄文人とのつながりの中で語ることも、本書の重要な要素である。 この構成によって波動エネルギーの理論は個人の願望実現の話にとどまらず、文明と支配、土地と集団の記憶を説明する包括的な歴史観へ拡張される。著者の枠組みでは社会の在り方もエネルギーや意識の方向性と切り離せないものとして描かれるのだろう。一方、ムー大陸や宇宙人による人類史、縄文人との直接的な系譜といった主張は考古学歴史学で確立した事実としては扱えない。ここは本書を資料や学術研究の代替とせず、神話的創造力やスピリチュアルな歴史叙述として読むべき領域である。その区別を保てば、読者は著者の世界観がなぜ地球史と日本を結びつけるのか、その思想的な役割を検討できる。すなわち、歴史の正確な再構成というより現在の社会観や所属観を問い直すための象徴的な地図として読むことが可能になる。最後に、波動使いという自己決定の提案と実践的に読む際の留意点、本書は読者を受動的な被害者ではなく自らの波動を扱い望む現実へ向けて選択できる存在として描く。目次に挙げられるエネルギーを感じる、エネルギーを飛ばす、土地のエネルギー、宇宙エネルギーと綱がる創造のエネルギー、波動使いといった項目はこの実践思考を示している。ここでいう実践は専門技術の手順を標準化して教えるというより、自分の思考、感情、身体感覚、人間関係への注意を変えることで経験する世界との関係を変えようとする態度に近い。したがって読者は書かれた内容を日常に適用する際、まず気分や反応の変化を記録し、役に立つ部分だけを慎重に試す読み方ができる。例えば、嫌な出来事を即座に頂上で原因へ返すのではなく、睡眠、ストレス、環境、人間関係など複数の要因も合わせて確認することが重要である。また、自分が現実を作るという語りは主体性を促す反面、困難を抱える人に過度の自己責任を負わせる危険もある。本書の提案を建設的に活用するには、自分の選択可能な範囲を見極め、他者への配慮と現実的な支援資源を失わないことが条件となる。結論として、本書は波動チャネリング、宇宙存在、異次元死後、ムー、日本列島といった主題にすでに関心を持ち、それらを一つの世界観として読みたい人に向く南エアシュタールの機関、ブログ、動画などに触れてきた読者には散在していた論点を物語的な流れで復習整理する機会になりうる。初めて読む人にとっても、対話を軸にした構成は著者の基本的な問題意識をつかむ入り口になるだろう。実際的な利益は、超常的な主張を証明された知識として得ることではなく、自分の思考、感情、対人関係、環境への反応を別の角度から観察する契機を得られる点にある。類似のスピリチュアル書と比べた際の特色は、願望実現や癒しだけに焦点を絞らず、個人の内面論を宇宙論、死生観、文明史、日本に関する独自の呪術へ広く接続していることだ。ただし、その広さは同時に科学歴史学の検証とは異なる語りであることを意味する。信念の一致を求めるより、どの前提に納得でき、どこに疑問が残るかを確かめながら読むことで、本書はより知的に有益な読書体験となる。ご支援いただける場合は、南エアシュタール、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。